もうこの間さ、
はい、
松屋の冷凍食品の、
はいはい、
セットがさ、
はい、
すげえ安くなってて、しかもポイントもいっぱいつくって言われてさ、うんうん、あこれ買いだなって言って、
はい、
30食のやつセットで買ったの。
30?、
うん、
結構いったね。
結構大きいやつね、
はい、
ホクホクで買ったんだけど、
うん、
その翌日にさ、
うん、
でさ格安の冷凍うなぎ売っててさ、
うん、
5キロ、
うん、5キロ
5キロ, 5キロがめっちゃ安くなってて、
すげ
え、うん、と思って、しかもポイントもなんか 18% 還元みたいな、
はい、
スペシャルセールみたいなってやってて、やったーと思ってそれも買ったの、
うん、
一斉に来てさもう冷凍庫の容量完全にオーバーして大パニックになったんですよ、うん、
あれ困りますよね。
あれ辛くない？
しか最終的にあのだからガラガラって開けるとの部分にまで敷き詰めるっていうねこれね。
あのねまだ甘いっすよ、はい、この間うなぎ5キロ買ったせいで極限まで使わなきゃいけなくなって、あの製氷皿セットするあの隙間にうなぎパンパンに詰め込んで冷凍庫がもう何にもできなくなりました。
いやーわかりますねその話
ある。水野さんもこれ
みんな伝わってるんじゃないですか
本当かな。
僕ぐらいになるとやっぱりね、うん、あの保冷剤捨てるのもったいなさすぎて保冷剤が60個ぐらい入ってるとかありますからね。
え、保冷剤捨てられないの？
保冷剤捨てられないですよ。
マジで？
だってやっぱりね、
うん、
生産者の顔が見える商品じゃないですか保冷剤って。やっぱり
私が作りました
そうそうそうそう。
じゃあれ大量生産の賜物なのよ。
あ、そうそう、
全く手作りで作られてないのよあれ。
一応言うとね、あれね、袋切って開いて、
うん、
中の獲物を露出させておくと消臭剤として使えるらしくて、
うん、そうなんだ。
そうだからそれ使おうかと思ってるんですけど、消臭剤を使い切らないことには始まらないのでその結果60ですね、はい、
捨てた方がいいと思います。
ん？
捨てた方がいいと思います。
生産者さんの顔がない
いや見えねえのよ。工場で作られてるんだよあれ。絶対違うわ。まあ、ということでね、
うん、
ちょっと冒頭ミミッチン話から始まっちゃったんですけど、
うん、
僕ら実はさポイ活男子じゃないですか。
はいはい、そうですね。
ちょっとせせこましいこと考えるの好きですよね、
うんうん、
ただこれ今までゆる言語グラジオ3年以上やってきて、
はい、
あんまり見せないでいた。
確かにね、
ところだと思うんですね。
まあ言語学とポイ活ってあんま関係ないですからね多分なんですけど、
はい、え、ないんすか？ポイ活言語学っていう新ジャンル作られてないんすか
あ、できるとしたら私しかいないですね
最近ね動物言語学っていう新しいジャンルできたよみたいな話とか前やりましたけど、
はいはい、
ポイ活言語学はいつできるんですかね。
そうっすね、一応僕そのポイ活で博士を取ったんであ
、博士かっこポイ活
ちゃんと持ってます。そうそうそう、経済学部の、あのミクロ経済系の
めっちゃミクロですよね
そうそうそう、ポイ活学科
はいはい、ないですよ、そんなね嘘つかないでくださいね。
ポイ活言語学もできるのかもしれないですね、はい、
いつかできるかもしれないということで、そんな新しい潮流にも期待しつつですね、
うん、
我々もね、まあ、これやっちゃうとあんまモテなくなるんじゃないかみたいな不安があってね、あの今まであんまり喋らなかった部分ですけど、
全国の女性の皆さん解消があるということですよこれは。
そういうことですよね、はい、経済力があるってね、
経済合理性のある人間、
ね、そうそうそうそう、
見ていただきたいです ね、
ね、それ素敵なことですよね、
はい、
だからそういう人たちが褒めたたえられる世の中にもなるように、
うん、
ちょっとポイ活男子会を今日やりたいなと思いまして、
はい、
まあ、冒頭でね喋ったような冷凍庫使えなくなったよみたいなポイ活あるあるを喋りながら、
うん、
まあ、言うたらポイ活男子の悲しみや喜び、
うんうん、
そういったものを語る会にできたらいいなと思ってます、
はい、
じゃあ早速僕から、
はいはい、
ちょっとこれポイ活男子ゆえの悲しみだなと思ってるもの一つ目、
うん、はい、
クレジットカードが増える。
もうね、
あ、ニコニコしますね。
鉄板ですよねこれね、はい、
これやっぱ鉄板ですか。
そうですね、
やっぱね、いや僕実は持ってきたんですよ今日。
お、はいはいはい、見せてくださいよ。正直言ってね、
うん、
その人が持ってるクレジットカードを見ればその人の知性がわかるって言ってますからねやっぱ賢人が。
あ、そうなんですか、
はい、
古代ギリシャとかの哲学者が言ってた
んですね、はい、
その人が持つクレジットカードがその人の知性を示すっていう、ね、
そうそうそうそう、
あ、聞いたことありますか、うん、そういえば
共演で書いてましたね
こんな感じかな。なんかね10枚ぐらい出てきましたね僕クレジットカード。
10枚
ぐらいあって結構管理大変だなっていうのをめちゃくちゃ思いましたね。
お里が知れますね。
お里が知れる
、うん、
え、なんかマナー違反してるみたいな。
だからこれがリアルカードの10枚で、
うん、
スマホにその電子発行のものを大量に入れてるってことですか。
あ、でもそれもあるよ。2枚ぐらいあるよ。
2枚、
2枚ぐらいあると
思います、ね、合計12枚ってこと。
12枚ぐらいあるんじゃないですか。
時期に等しいポイ活ですねそれはちょっと
あれ、俺もしかしてポイ活雑魚ですか。
そうですね、一応僕も持ってきたんで、
はいはいはい、
お見せしますと、僕こんな感じですね見えますか皆さん。
おいって、すごい前です。え、デッキ
カメラ。
デッキ持ってきた。デュエルモンスターズ
サイドデッキもあるよ僕なんなら
デュエルモンスターズのデッキ持ってきたみたいな。
そうですね、僕一応リアルカード、そのクレジット機能を持ったリアルカードが32枚ありまして、
うん、あーごめん全然だったわ。
でポイントカードがまあちょっとここに、
あ、ポイントカードもあるんです ね、 なるほどね。
これが今クレジットカードの傘ですね、
はいはいはい、あ、全然3枚ぐらいあるね。
でこれがポイントカード まあ、ポイントカード結構電子発行してるものが多いのであんまりそのなんていうの持ってないと思うんですけど。
なるほどね。
こんな感じですね。
あ、はい、ちょっとすいませんガチ勢でした。ミスノさんの方が圧倒的にガチ勢でした。
え、そう、8、9枚でポイカード語ろうとしてたってことですか。
ちょっとね今ねあのサレンダーありますね、山札に手を置くやつ、ね、
結構レアカードも、ね、いっぱい入れてるんで
ちょっとあレアカードも持ってんすね。
そうですね、やっぱり僕、
あ、確かになんか金色のやつ多いわ。
ゴールドカードがですね、5枚
年会費とかエグそ
う。あ、それはちょっとねいろいろ大丈夫にしているので。
あ、はいはい、あ、さすがだね、はい、ちゃんとかかんないような、ね、
当然、はい、
テクニックを使ってるわけですね。
工夫しているわけですけれどもそのさ、例えばですけどポートフォリオで円しか持ってない人とか見たらどう思いますか、う
ん、あ、ちょっと良くないですよね。分散投資やっぱしないと
ね。え、それこそまた円安が進んでますから、うん、円だけってことは価値が目減りするってことじゃないですか。
そう、外貨とかね、株とかね、買わないといけない
ですね。基本的には分散ですよそこは、うん、カード分散しない
いや俺結構分散してると思ってたんだけどさ、10枚とか持ってるとからそこそこ分散してるやろって思ってたんですけどね。
いや、分散すればするほどいいですからやっぱり聞かせないといっぱい分散を
いや待って待って、ちょっと投資は分かるけどさ分散した方がいいの、はいはい、カードはそうでもないだろう分散させた方が得する。
ええ、でもだってそのある店舗にあったカードっていうのは当然存在しますから。
ああ、確かにね、この店だとこれがポイント貯まるなみたいな。
自分の生活圏に合わせたカードを持つっていうのは現代人として最低限のマナーですけどね。
ああ、なるほど、ね、だからここで使うよ、ここで使うよっていうのをいっぱい分けていくと30ぐらいになるってことですね。
そうですね。はい。
俺ちょっとそこまでやってないな。すごいな。でも水野さんそんなに持ってたらさ。
うん。
大変じゃない、なんかカードの更新的なやつとか。
大変ですよ引っ越したらもう住所全部変更にな
るしあ、そうだよね、クレジットカードって住所ちゃんと紐づいてるから引っ越したら全てのやつ書き換えないといけなくなる。
で、まあその発行会社ごとにね、うん、それぞれそのパスワードとか必要になりますから。
そうだよね、
全部ログインして全部住所変更するっていうそういう作業にはなりますね
え、地獄じゃないですかそれ。
いやいやいや子供が例えばですけどその連絡帳とか持ってきてね、これ書いてっていうのが手間ですか、
は
い
は
い、あなたは。
あ、それはねちゃんと書いてあげるのが親として
そうです。住所変更なんて可愛い子供だな手間がかかる子だな
あ、子供だと思ってですね、クリスマス
でしょ。よく30人の子を養ってる。
ああ、ビッグダディ、
ビッグダディ、
ビッグダディやってるんですね、
はい、そうです。だから手間かかる子だな、更新のタイミングとかで新しいの来たらね、あ、うん、あ、うちの子も大きくなったなっつって、
大きくなったなっつってね、はい、あの古い子供切り刻んでね、
そう
ゴミ箱に捨ててるわけですね。
そうですね、まあ、僕ぐらいになるとだからね、うん、あの双子とかも家にいるんですよね。
ほう、双子どういうことですか。
まあ、具体的に言うとですね、この東京メトロ系のね、あのなぜか4枚ありますね僕
だけど4枚あんの。
そうですね、はい、あのもう途中からですねあの作ったか作ってないか分からなくなっちゃって
なんかお得なプロモーション出てきた時に、お、作ろうっつって、まあ、俺これ作ったかなってなって
で作った後にあのあれこれなんかオートチャージが対応してないのかとか、うん、なんかいろいろ血迷ったせいでは
い、はい、
あの電話かけて解約しちゃってやっぱりこれ必要だったってなって作り直したとかで
おお、すごいね。
が4枚ですね。はい。まあ、でも一応、うん、あの、デッキに同じカードは4枚まで入れられるルールなんで。
あるわ、そういうトレーディングカードのルールね。はい、クレジットカードに限らずさ、
はい、
口座も増えていかない？
銀行口座とか。
銀行口座とか証券口座とか。
もちろんですよ。
俺結構あるある持ってきたと思ったら、水野さんだって常識すぎて
す、ね、
何を言ってるんだこいつはみたいな顔されてる。
僕は一応銀行口座4つ、証券口座も4つ、
ね、パニックになるだろう。
あの、なります。はい、うん、なりますよ。
え、それ
自信持ってください。なります、なります
俺そんな持ってないわ、うん、証券口座2つと銀行口座3つとかだわ、
うん、2つと3つじゃいっぱいじゃないじゃんね
いやでも俺それでも混乱してんだよ結構。
あ、そうですか。
どれに何が入ってるんだっけとか、
はい、
じゃあ水野さん銀行口座もさ、クレジットカードの引き落としが別の口座から引き落とされたりしてるってこと。
あ、新しい銀行口座を作ったら全部その移行する、いわゆる民族大移動ってやつですか、
はい、あ、民族大移動するんですね。
の作業だけでもう本当に半日ぐらいみたいなそんな感じですよね。
え、損してません。
え、誰の話？
いや、違う、お前だよ。
僕？
お前、だってさ、その、本当はさ、ポイント貯まるとかなわけじゃん。
はい。
その、新しい銀行口座で、ここで使うとお得になるぞっていう理由でやってるわけですよね。
うん。
でも、それへの切り替え作業で半日使っちゃったら、うん、時給換算したらめちゃくちゃマイナスになりますよね。
で、世の中にさ、うん、ポイント以上に大事なことってあります
か？あるだろ。あるだろ、いろいろ。え、ポイントが一番大事なものですか？
ポイントが一番大事でしょ。正直1万円と1万ポイントだったら1万ポイントの方が高そうに見えません？
あー、でもね、めっちゃわかる。
でしょ？
めっちゃわかる。
ポイントの方が大事なんですよ、お金なんかよりも。
嬉しいもんね、だって
友情とか愛情とかどうでもいいですかポイントがあればいいんですか。
水野さん、ポインコとかと付き合おうとしてます？
まあでもそれはそうなりません？ D ポイントもらえるんだったら。
でもポインコと付き合う想定で話してましたね、完全に、ね、
仮にお見合いで、うん、その2人の女性と会って
はいはい、はい、
1人と付き合ったら 5000D ポイント、
はいはいはい、
で1人ともう1人だったら1万 D ポイントだったら、うん、1万 D ポイントのこと付き合いますよね、だって
ま、そうですよね。5000ポイントの子がどんなに気が合いそうだったとしても、うん、まあ、基本的には1万ポイントの人の方を優先してしまう傾向にありますよね。そうそうそうそう。
ですよね、うん。だから、定量化もできてるし。
人手なしだな。
すごい分かりやすい指標ではないですか、
はい、うん、ではないですね。いや、銀行口座増える理由の一つでさ、
うん、
僕あの、ツイッター、はい、現 X の広告収入受け取りがあるんですよ、
はい、
これでこの間新しく銀行口座1個増やして、
なんか指定の銀行があるってこと
ですか。いや、あのね、普通の銀行って海外送金受け取りでめちゃくちゃ手数料取られるのよ、
うん、へえ、そうなんだ。
2500円ぐらい
1回支払われるたびに。
そうでさ、 X の広告収入って、
うん、
俺のツイッターアカウントももらうし、
うん、
ゆる言語学ラジオのアカウントももらうんですよね、
はい。
なんだけどこれ束ねて入金してくれねえの、
うんうん、
別々で入金されんの。
はい、だから1回2500円
そう
かける2ってことですね。
で、広告収入いくらぐらいかっていうと2500円ぐらいなの
はいはい。
だから2500円2500円の2つのアカウントがあるんだけど、うん、1個ずつ受け取った結果0円と0円になるの、
うんうん、切ない。
何にもならねえなと思って。で、なんだったらこれそこそこ跳ねてる時期で、
うん、
あの特にツイッターとかあんまツイートしなかった時期って1200円とかになるの。
うん、
そうすると受け取りで赤字になって俺びっくりした。口座から1300円減ってたの
マジ
衝撃受けたよ。
ツイッターブルー、
そう、
怖、
物理学上の大発見みたいな、
うん、
マイナスの広告収入っていうのが存在するんだって驚きがありました。あの、一時期さ、ニュートリノが光より早く動いたって言ってさ、大ニュースになったじゃん、
はいはい、
もうあれと同じよね、
うん、
業界新刊、
うんうん、
広告収入マイナスを発見したっていう、
ね、すごいね、それは大発見だよ
、まあ、みたいなことがあったんで、海外送金手数料が極めて安い口座を開設するとかもね、はい、やんなきゃいけなくて、そういうのやってたらどんどん増えていって今苦しいなって気持ちになってますね、う
ん。がでも2ってことだもんね。
うん、3かな、銀行口座は。
あ、3つになったんだ。
3つになったね。それで、
そうですね、3つあたりから結構ね、各口座に何円入れておくと、
うん、
決済時にマイナスにならないかとかを考えられる時期になると思うんであ
、そうだよね、カードの引き落としとかで、
いわゆる3体問題ってやつですね
違います。3つから急にね、カオスになって難しくなるっていうね、ありますね。ニュートンも3体問題の難しさに手を挙げたとされてますけど、
僕も今3体てか4体になっちゃったんですよね僕の場合は。
そうだよ ね、
ですね。あ、
だから複雑系がもうすごいね。複雑系が
だから、ここからここへの送金は無料だから、でもここからここで直で行くと無料にはならないのでみたいな、そういうその複雑なガーデンパスをね、
はいはい、考えてね、
はいはい、
動きをやってます、
はい。
あのね、ニュートンが名言残してて、
はい、
月の運動論について、
うん、
なんかつまり三体問題について、ニュートンがね、はい、書き残してるフレーズがいいんですよね、
はいはい。
頭が痛くなってたびたび眠れないようなこともあるので、もうそのことは考えないようにしたい。
あ、じゃあもうニュートンポイ活雑魚ですわ。
そう、ニュートンはポイ活諦めてますね。
できてないっす、全然、
うん、頭痛くなるから諦めるって言ってるんだけど、水野さんまだ取り組んでるわけですね。
僕はもう一生懸命考えてますよ。
素晴らしい、ニュートン超え。
で、しかも毎月ね、うん、その送金手数料が無料がリセットされるので、
はいはいはい、
毎月この問題を考えることになるっていうね。
ああ、そうかそうか、はい、そうだよね、月の上限回数みたいな決まってるから3
回までが無料とか、
はいはいはい、
なるので、
今月はこれだなって言って論文書いて発表したのに、うん、翌月にはそれが陳腐化してるから
リセットされてるから、
また新しく論文書いて、
しかも決済額も今月結構多いからそうするとみたいなこと考え
しかも仕様変更とかもあるよね、今月からこれになりましたみたいな。
もちろんそうです、ね、
システムが変わることもある、
ね、ありますね。
だからそれも合わせて組み入れなきゃいけない、
は
い、
だからもう取り組みがいのある問題で、言語なんかやってる場合じゃないんです本当は。
他ポイ活男子として暮らしてて思うこと、水野さん何かありますか。
はい、まあ、これもあるあるだと思うんですけど、うん、買いたいものを買えなくなるですね。
あるー、めっちゃある。
はい、もうこれみんな多分聞いてる方もね、
うん、
いやほんとそうだよって多分強く膝打ったと思うんですが、
僕さ本買うのやっぱ好きなんですけど、
はい、
これね、
うん、
電子書籍で欲しいなって思ってる本なんかさ、昔は欲しい時に欲しいもの買ってたの、
うん、
もう今さセールが多いレーベルを覚えちゃったせいでさ、
はい、
このレーベルはどうせあと2ヶ月待ったらセールになるなっていうのが見えてきたせいで、
うん、
全く買えない本が、
うんうん、
公文社古典新薬はどうせ年末にセールあるからなって思ってしまって、買い控えが生じていてさ、今必要な資料が手に入らない。
セールの意味なくなってもうてるな。セールの意味が、こういうやつがいるとセールの意味なくなるんだよな。
公文社古典新薬と講談社学術、はい、
うん、
もうこの2つはね確実にセール来るからね、買えない。
年末と
買えない、ね、年末もそうだし、夏とかも大体セールになる、ね、あとねゴールデンウィークとかも結構セールになりがちだから。
あ、なるほどね、休みの時にね、
この辺を狙うとね美味しいの。
え、じゃあ休み、そのゴールデンウィークとか夏休みとかって、うん、普通の人はそのレジャーとかに出かけるじゃないですか、
うん、
森本さん何してるんですか。
もうポイントを見てますよ のセール情報毎日更新されるらしかもあれ。
堀本くんゴールデンウィーク今度遠出しようよって言われたら、
あいや無理無理無理、講談社学術文庫のセール情報見るのに必死だから無理っす。
あいいっすね、いいっすね、知性感じてきた。
この1週間は講談社学術文庫見る、忙しいから全然無理ですね。 しかもねあれねすごいのよ、同じレーベルがさお盆にさ、はい、今講談社学術文庫がセールですよ、うん、セールで 50% 還元になってますよっていうのが、まあ、大体休みのドア頭とかに始まるわけ、
うん、
でもねこれね油断してその日にチェックして満足して終わってるの素人で、
うんうん、
4日後ぐらいに追加されんの。
へ
ー、いきなり
ラインナップが、
そうこの間まで入ってなかったこのディオゲネスの本が急にラインナップに入りましたみたいなことあるから、うん、はいはい、これはね毎日チェックしなきゃいけないですね。
じゃあやっぱり旅行とか行けないんです
か。行けないですね、とっても無理、うん、あ旅行行っても旅行先で見ないとやっぱあの箱根で温泉入りながら見ないとこれ基本ですね。
めっちゃ知的じゃないですか、かっこいい。
どこが知的要素あった
今、近代的ポイ活人だ、素晴らしいですね。
そうですね、これが忙しいですね。
はあ、
水野さんは何に忙しいんですか。
僕はまあ電子書籍買わないんで、うん、僕あの日用品をね、
うん、はいはい、
っていうまあ EC サイトで買うんですけど、うん、まあ、ここってこういっぱい買えば買うほどポイントが増えるっていうシステムになってるんですよね、はいはいはい。でややこしいのが、うん、送料無料で買うためには、うん、ざっくり4000円分ぐらいのまとまりで物を買うといけないんですよ、
ね、
はいはい
はい、ありますね、そういう最低の基準額みたいなね、はい、
なので僕その日用品買うときに4000円ぐらいのロットで買うんですね、
うんうん、
でその結果あの割り箸を1000全買うから
1000
はい、
1000はさ使い切れなくない、はい、一度に買っても
使い切れないですよ、一度に使い切れて俺1000人呼んでパーティーするんだ俺
いや違う違う、1000全はさもう家圧迫して大変じゃん。
あ、あ、いい質問ですね。僕他にもですね、トイレットペーパーを80ロール紙コップ1000、
業者じゃねえか、
ティッシュを48箱買ったので
何かの業者じゃねえか、
家が狭くなって引っ越しました
、はい、あ、もう入りきらないからね、
入りきらない、
ね、全然入んないから
でも入りきりました、広い家に引っ越した、
広い家に引っ越したよね、いい家引っ越したって言ってたもんね、
引っ越したらね入りきった、
そうか、あれトイレットペーパーが入らなくなったから引っ越したんですね。
あれポイ活用の家です、はい、
うん、ポイ活用の家って何
ですね。
いや、俺も同じこと考えてさ、うんうん、結構一時期割り箸とか大量に買ってたの、
はい、
まあ、それでも俺300銭とかだったけど、
うんうん、それとでもね、うん、1000円とかそんなもんでしょ、300銭だったら2000円もし
ないもん。そうだね、あの僕の場合はね、あの送料を無料にするっていうモチベーションじゃなくて、多分業務用スーパーで売ってる一番でかい箸を買ってたんだ
よ、
ね、
ああはいはい、だからポイントを貯めるとかじゃなくて安く買うってことね。
そうそれの時はね多分200銭とか買ってたんだけど、うんうん、それでもなくなんねえなこれ、
なくだな、
邪魔だなって思いながら暮らしてたんだけど、
おまけにお弁当とか買うとそれはそれで割り箸ついて
るあるあるある、
そうだから増えていっちゃうんだよねほっとくと
めっちゃわかるっていうかさ、はい、俺の一個悩みなんだけどさ、
はいはい、
あの割り箸と一緒についてくるさ、あの爪楊枝あるじゃん、
はい、
あれ結構さいろんな時に便利じゃん、たこ焼き食う時とか、
うんうん、
だから僕あの、うん、袋の中の爪楊枝
外して話するとこいつ
あ、まさかと思うけど、めっちゃあれ俺この後めっちゃビビッチやつだと思われたりしないよね、まさかと思うけど、
俺は先言ったよ俺は先言ったけど爪楊枝はストックしてないです、
マジで、は
い、
マジで
続けてください、
あの爪楊枝のね、あの箸の袋から爪楊枝取り出して一本ずつあの机の端に並べとくあれこれやばいかやばいか、あの端に並べとくのよ、
うんうん、端に並べて何
あのいや、じゃあのめんどくさいじゃん、いちいち
箱みたいに入れるの、
ね、そう箱みたいなところに持ってくのめんどくさいから飯食うぞってなった時に爪楊枝取り出して机の端に1個置いとくのよ、
うん、
リーボーみたいな感じ
でリーチ
それリーチかけた時みたいな感じ
教託出してくる
の
ね、
よし飯食うぞっつって、
はいはい、
こう場に1本出しとくの
マジでリーチじゃん、
であの昼食でそれやるじゃん、
うん、
で夕食であの日本歯みたいな、うんもう一本
マジで
教託にだんだん溜まってくる、
すごいな
それが、うん、であのだから1週間経つと3本歯4本歯っつって、うん、なんか14本歯ぐらい
場に教託のリーボーならぬ爪楊枝が溜まっていく
と、ずらーっとで机の片隅をその爪楊枝だけで占領するようになるわけです
え何その設計どうしてよくわからんんだけど袋に入れろよ、
そうなったタイミングでこうジャラって集めて、
うん、
こうだから上がった人みたいなめちゃくちゃ連チャンした後に上がってその場のやつ持ってくみたいな感じで1000
は3200みたいな感じで持ってくってこと
そうそう、だから点数状況結構変わってるよね、もう、
うんうん、
そう積み棒だけで結構な点数になってるから、うん、もう安手でも食いたんでも上がっとくと一気にジャラッと手に入るみたいな感じで、うんうん、ザラッて一定のタイミングで集めた時に快感を覚えるよね、
うん、
あいっぱい積み棒溜まったぞっつって、でこれはあの引き出しのね食器棚のとこに入れて、よしいつでも積み棒使えるって気持ちいいっていうね、上がりですよねこれがね、
それはモテないですよ。そんなことしてたらモテないですよ、それは。
裏切ったな、お前。
それは引くわ。それは引くわ。
裏切られたな。いや、だから逆転の喜びがあるんですよ、やっぱ。麻雀もさ、それじゃん。その、上がった時に大量の展望をこうかき集めるとき嬉しいじゃん、
うんうん。
あれと同じ快感を僕は毎日得られてるんで、アドですよね。
いや、アドじゃないですけどね。僕がやってるのは、その、お弁当についてるあの袋の醤油を大量に貯めて、一気にまとめて使うことによって、あ、なんかめっちゃ醤油溜まってるってなるぐらいなんで、さすがにそれはないですね、つまようじごときで。
醤油溜めるよね。醤油溜める
あの醤油さ、助かるんだ。あれが。
あのさ、俺困るのさ、醤油だったらいいのよ。
うん、
醤油だったらいつでも使いどきあるじゃん。蜂蜜どうしたらいいか分かんなくて。
あ、
蜂蜜がね、たまについてくる。メープルシロップとか、蜂蜜とかがね。
柚子胡椒とかもね、結構むずいから、
ね。あるね、柚子胡椒もむずいね。もう柚子胡椒だったら最悪いろんなものに使える
んだけど。まあ、そうだね。便利だ
からね。やっぱね、蜂蜜、メープルシロップが一番やばくて。
うんうん。
これ、罠だから気をつけてほしいんだけど、
うん、
株主優待でさ、
うん、
冷凍の串カツをもらえる会社があるのよ。
ほうほうほう。
で、俺、
いいじゃないですか。
冷凍日持ちするし、串カツ嬉しいし、家で揚げてうまいし、
うん、
最高だなと思って、株主優待でもらってたんだけどさ、
はい、
その串カツセットに毎回過剰なメープルシロップがついてくる。
へえ、串カツに？
そう、あのね、たい焼きの串カツかな、
あ、
甘い系の串カツが1本入ってるのよ、
はい、
で1本しか入ってないの逆に、
うん、
セットの中に1本しか入ってないのに、その1本に対してでかい袋1パック入ってくるの。
へ
え、毎回1パック分ぐらいで一度の3食分ぐらい賄えるの。そう、甘いやつにかける分は。
で、あの袋さ、開けた後さ、取り回し悪いからさ、開けたら全部使い切らないともったいないもんね。
それもある。
そう。
それもある。
わかるよ。
ちなみにだから僕ぐらいになると、その串カツの時に小皿にそのメープルシロップ全部開けて、
うん、
1本だけ食べて、残り串カツセット2食あるから、
うん、
その2食に対してまた1本ずつ甘いのが入ってるから、
うん、
このメープルシロップを冷蔵庫に保存しておいて早くあと2食食い切らないとこのメープルシロップが悪くなりそうだから、
メープルシロップありきで動くんだよね。
そう、メープルシロップありきで串カツを揚げるようになりますね。
めっちゃわかるわ。
でもこれハードなのよ、急いでも串カツ食わなきゃいけないから。
アスリートってやつだよね。もういわゆるポイカツアスリート。
そうですよ、ちゃんとあの、うん、ルーティーンをしっかりこなさないといけないから、
は
い
は
い、もう串カツ食い飽きてんのに途中から、
うん、
でも早く食わないとと思って、メープルシロップあるからって言ってね、急いであげてますね。
コロナにかかった時にね、
うん、
市からその非常食みたいなの送られてくるんですけど、
はいはいはい、あるね。
もうその完治した後って、うん、その非常食とかその熱出てる時とかって、
うん、
いらないじゃないですか別に。
そうだね。
でももうもらっちゃったからしょうがないからその楽しみでもないのにあのお粥食べてましたよ。はい、
めっちゃわかる。めっちゃわかる。それ俺も全く同じ経験するわ。
おかゆにね、どうやったらおかゆうまく食えるかなって試行錯誤してね、結局カレールーをかけたんだけどね。
あ、まずいね。
カレールーがシャビシャビになるだけで。
そう、あれ ね、合わんのよおかゆって普通の飯に。
そうなんだよね。
僕もさ、あの風邪ひきたてぐらいの時、
うん、
これから本格化するぞみたいな時、やっぱ買い出ししてさ、しばらく大丈夫なようにしようって言って、うんうん、レトルトのかゆおかゆ買うのよ大体。
はい、
もう治った後地獄だよね。
そう、だからもう僕ぐらいになると今おかゆまだ1個余ってるんですけど
はい、はい、
もう風邪になりたいですもん。もう食べたいから。
あ、逆にね、引くの待ち。あ、 その作戦あるな。確かに。
そうなんだよ、
次風邪引くまで
おかゆの賞味期限と俺の体どっちが先にくたばるかっていう、
あるあるわ。
そういうバトルが毎日その水の毛で行われ
る、ね、あのさ、はい、俺さ、そのシリーズ無限なんだけどさ、この間さ、
はい、
広告案件やった人から、はい、クライアントからあの、うん、さつま揚げもらったの。
はいはい、
でかいパックなの。九州の人だったから、
うん、
でかいパックのさつま揚げ、これ美味しいんですよって言ってもらったの、
うん、
で僕最近結婚したから、
うん、
奥さんと食べると思われてて、
うん、あ
の完全に一人じゃない用のサイズのやつをもらってるんだけど、
はいはい、
でもそのもらった直後1週間奥さんいなかったんですよ、
うん、うわ、
で賞味期限1週間なの。
うわやばい。
僕一人で食い切らなきゃいけないのさつま揚げを、
うん、
だから正直くじけそうになって、
うん、
これはちょっと計算外だから申し訳ないけど捨てちゃってもいいかなって思ったんだけどさ、これ水野さんもこの感覚あるんじゃないかな。もらったものってさ、もうすでにもらってるから、
うん、
それ食うとさ、これからの食費がさ浮くじゃん。
あ、そうなんだよね。
だから
もらったものってタダでいただけるんじゃなくて、
うん、
あのこの後かかる食費の分だけ浮いてんだよね。実は
そうなのよ。
そうなの見落としてる。
俺完全にその発想でさ、
うん、
ちょっともうさつま揚げ飽きたから外食でココイチ食おうかなとか一瞬よぎるんだけど、
うん
うん、いや待てよ、ココイチ食ったらこれから食費1000円かかるところが、さつま揚げ食うと1000円儲かるんですよ。
いや、そうなんだよね。実質的にはポイ活なんだよね、あれね。
そう、だから食えば食うほど儲かる魔法がここにあるって思うと、どうしても見切れなくて、
身一つでポイ活できるってことですか。
そう、そう、なんで身一つでポイ活。そう、あの己の胃によってポイントを貯めることができるっていう唯一の装置がこのさつま揚げだから、
うん、
食ってポイントに変えなければと思って食い切りました。
いや、素晴らしい。
もうだからね、あの正直な話すると、賞味期限切れる日の最後の夕食はさつま揚げのみでした。
夕食が
薩摩揚げのみで一食しのぎましたね。
いやすごい ね
あれ頑張ったよ、乾燥したなって思って。
結局ね、その人間の最大欲求ってその睡眠食事ポイ活ですけど、ポイ活すると快感があるんですよ、
そう薩摩揚げ食い切った時の喜びなかったもん、もう俺。
そうなんです、達成感、快感それから俺は人よりも合理的だっていうなんかその優越感、
そうだね、
全てが刺激されるんで、
そう気持ちいいっすね。
快楽とか娯楽としては本当に優れていると思いますね。
そうだね、はい、だからこれ多分ね10年後規制されてますね、依存性が強すぎて。
いやそうだよね、
気持ちよすぎてて
か若干俺 もうそのポイ活しすぎて身を持ち崩してるからそのギャンブル依存症みたいな感じで
可能性あるもんね。
ポイ活しすぎてその何クレジットカードの管理がもう追いつかないとか、
その銀行口座が身崩しつつあるもんな。
そうなんですよ、だから本当に結構国家もね、もしかしたら目を光らせるのかもしれないですね、ポイ活でね、その生活を持ち崩すというか、生活のリズムがポイ活に持っていかれる話の極限のあるあるで言うとですね、はいはい、あの僕がリリースされた直後に、すごいお得だったんですよね、当時、はいはい、なので、1ヶ月間、が使える飲食店のみで食事を続けるっていうことをしたことがありました。
あ、もう、使いたすぎて。
そうです。だから、美味しそう、ここって言って。
はいはい。
あ、使いなんだなんだよ。
だからその場合、水野さんがめちゃくちゃ今入りたい、美味しそうなが使えないラーメン屋と、はい、もう全然食べたくない、さっきもカレー食ったなっていう状態でのが使えるカレー屋だったらどっち選ぶんですか？
カレー屋。
カレー屋だなって思ってるのに、
カレーもう食ったよって昨日食ったよカレーって、
って思ってるんじゃない？
カレーでしょ、
使えるからね、
使えるかポイント貯まるから。
だからあれだよね、多分どんなに美味しいラーメンよりもっていうトッピングの方がうまいっていう、ね、
そうなんですよ。でしかも当時って、が使える店がね、はいはい、増えていく直後の時期だったので、はいはいはい、ラーメン店が全然なかったんですね。
ああ、ありましたね、はい。ラーメン屋頑張って開拓してたもんね、途中からね。
そうなんですよね。なので、ラーメン僕好きなんで、食べたいんですけど、対応店がなさすぎて、わざわざ平日の会社で仕事してる日のランチ、一息離れたところまで行ってラーメン食ったことがありました。はい、
あの店、使えたはずだっつって、ラーメン食えるとしたらそこしかないってな
った。嬉しいわって、やっとラーメン食えるわって言って、一息離れたとこまで行きました。
いやー、大変やね。俺友達でさ、はい、大手ビールメーカーに勤めてる友達がいたんだけど、その人がもうあの、忘年会の店、そのブランドのビールを常に出している店以外は予約できないっていうルールがあって、その結果会社からめっちゃ離れたとこで忘年会したんって言って、大変だなと思ったんですけど、水野さんなぜかセルフでそれをやってるわけですね。
そうですね。
そんな縛りないのに、一、はい、人大ブランドビール会社みたいなことをやってるわけですね。
多分僕だけだと思いますね。あの、その使えるお店っていうそのマップ、の機能があるんですけど、はいはい、あれなんてみんな見ないわけですよ、はいはい、で僕からしたら死活問題なんで
もうマップを常に見てる、
マップ見てあここかここかとかってやってであとあの営業さんを応援するっていうのもありましたね、あの時期は。
もっと開拓してくれ、
頼む、早く導入してくれって思ってました。
でも僕らこんな感じでさ、初めてこんなポイ活ポイ活言ったけどさ、
はい、
なんかポイ活っていう言葉のイメージが良くないよなって思うんだよね。
確かにね、
なんか耳っちそうというか
ケチそうみたいなね、
ね、嫌な感じだな。
ケチどころかおおらかですよね。
ね、こんな素晴らしい行いなのにね。
そうだってそのが使える店だったらもう全然どんな店でもいいって言ってんですからどんだけ俺太っ腹なんだよっつってね。
あの水野さんが例えばちょっといいなと思ってる女性が、はいはい、え、ちょっと今度ご飯連れてってくださいよって言ったとするじゃないですか、私このイタリアン美味しそうなんで行ってみたいんですよって言った店が使えないとしたらどうですか？
そこダメでしょ、行かないでしょ。おごってくれるならいいよっていう感じじゃない、やっぱりそれは。
あのあなたみたいな人のせいでイメージ悪くなってんすよ、ポイ活の。責任取ってくれお前。俺が表で言えなくなってんだよ。
え、
お前のせいで。
だってね、まず決済手段確かめないとね。何言ってるんですか、
本当に。まあ、っていうね、過激派がいるとちょっとイメージ悪くなっちゃうんだと思うんですけど、はいはい、ちょっとね、だからやっぱポイ活って言葉でイメージ悪いなと思って、なんか呼び名変えたらいいんじゃないかなと思って。なんか生活効率化ストラテジストみたいな。
ああ、ポイ活ぜよね。
そうそうそうそう。
ああ、確かに。
なんかすげえかっこよくない？俺、趣味が生活効率化ストラテジストをやることなんだよね。これすげえいいよね。
確かにね、生活効率化もしてるし、ストラテジストっぽいね。
ね。だからよくない？
ストラテジストはさ、あれでしょ？もっとシナリオ考えてる人でしょ？あの、将来の。
だからシナリオ考えてるじゃん。ここでこうやって送金して、この無料枠をここまで使って何パーセント還元で得しよう。ストラテジーじゃん、これ。
コンサルタントとかの方が近いんじゃない？
それもいいかもしれないね。生活効率化コンサルタント。それいいかもしれないね。
ちょっといい名前考えたいですね。
ね。
ストラテジストじゃないと思うんだよな。アナリストでもないし。
幅 腹立つな、ポイ活やってるだけのやつがアナリスト名乗ってたら。はい、はい。
ポイントファンドマネージャー。
あー、どうでしょう、いいかも、はい。いいかもね。
ポイントファンドマネージャー。
一瞬いいかなと思ったけど、あの、ポイ活をすげえかっこいい言い方で言ってる一番やべえやつになりました。一番やべえっす。
運用してますから、
ポイントファンドマネージャー。
様々な、その、ね、やっぱり、あの、アセットアロケーションを考えてるんで、僕
は。はいはい、そうですね。クレジットカード30枚持ってね。確かに、ポイントファンドマネージャーと言ってもいいかもしれない。うん、
ポイントファンドマネージャー。
あ、てかね、だから分かった。ポイントって言っちゃうから露骨なのであって、はい、あの CFO みたいな感じで、はいはい、PFO みたいな。略語にすればいいんだ。あ、これですわ。
PFM?
PFM、ポイントファンドマネージャー。
ファンドマネージャー。
PFM。
かっこよ、
これいいっすね。
え、めっちゃかっこいいやん、俺。
いけるわ。
え？
あ、いいね。これでいけるね。
うん。
趣味もね、ポイントファンドマネジメントでいけるから。
うん、とか、ポイントアセットアロケーションとか。
とか言えばね。
変なやつ来ちゃった。
腹立つ、こいつ。
変なやつ来ちゃった。
行きましょう、行きましょう、今後行きましょう、これで。
さもさ、うん、さもその証券会社とか、
はいはい、
あの運用会社の人みたいな言葉遣いで言うといいですよね、やっぱそのこれからやっぱ、ね、東南アジアの人口動態がさみたいな感じで、
あ、いい、
僕は丸々ポイントのね、やっぱね、動態が結構リスクオンの展開だから、ここはちょっと一旦資産逃避し て言って、
いい、いい、ポイントアセットアロケーションが必要な時代だからさ、うん、って言って、これ完璧ですわ。
なんかだからこれから丸々株が来るよみたいな感じでね、
うん、
これから多分丸々ポイントがね結構株価上げるんじゃないかと思うからここにちょっと集中的にアセットを投下していくのが
いいですね。
現代のやり方ではいいんじゃないかなって自分はそういうシナリオで考えてんだけどねみたいな感じで言うと、
あの経済圏のインデックス分析してみたんだけどって言ったらすげえいいよ。
確かにね、
めっちゃ経済できそうな感じする、
アナリストっぽい感じしてね、
うん、これおすすめですよ。
モテそう俺やばっ。
モテますよ、いきます、いきます、
モテますよね、
今後これでいきましょう、
ありがてえ。
そんなわけで、
はい、
本日はポイ活男子の引きこもごもいろいろ喋ってまいりました、
うん、
実は今回広告関係となっております。
広告関係、
広告関係です。
ははは。
ドコモさんから自社の D カードゴールド、
はい、
これ宣伝してくれという依頼をいただきまして、
うん、
広告関係と相なりました。
おお、ね、2回目ですよね。
そうです ね、前回もアハモの案件を1年ぐらい前ですかね、
はい、
に出してもらったんですけど、まあ我々無事にドコモさんにはまれたっぽくてですね、
おお、
なんか結構アハモに切り替えてるユーザー多かったらしくて
ですね、へ、
またやってくれという依頼いただいたんで、D カードゴールドさんの広告還元となっております。
はい、
他社の話めちゃくちゃしてたけど大丈夫かっていう。
そうですね、
あなのもひどかったですね。
あとあとどうなってるのか心配ですね。
この度ドコモさんがいろいろポイ活勢向けに嬉しい報告あるっていうことで、
ポイ活
広告還元一番嬉しそうなんで、
ええやん。
まあ広告出してくれって言われてるんですけど、はい、ドコモで貯まるポイントといえば
D ポイント、
D ポイントですよね、
はい、
水野さん D ポイントのイメージどうですか。
やっぱね最近あのマネックス証券とね、
うん、
資本提携かな、
あー、はいはい、
したんですよ。
そうらしいね。
で結構そのポイ活税からすると、
うん、
そのドコモ証券会社持ってないよねっていう話が割とあって、う
ん
う
ん、昔はね、
はい、まあ、他社だと結構ねその何々経済圏って立てるところだと、
うん、
証券会社は持ってることが
多かったんで、あるわ、この証券会社で積み立ててるとこのポイント貯まりますみたいなめっちゃあるね。
そうそう、だから僕らはもうどこもわって思いながらずっと言って加えて待ってたわけですよ。
ね、ずっとねこ証券会社欲しいなって思ってたわけですね。
そうそうそう、来ました
お
っていうイメージ。だからそのあガチで経済圏取りに来てるな、
はいはい、完成したと
っていう香りをプンプン嗅ぎつけてはいましたね。
なるほどね。そんな感じで経済圏も完成した D ポイントのドコモさんがこの D カードゴールドやっぱ力入れてまして、まあ、D ポイントはね皆さんご存知かと思うんですけど、ファミマやらガストやら全国にあるいろんな店でポイントが貯まる使える、
うんうん、
そして通常の支払いでも還元率がいつでも 1%、 また当然ながらドコモユーザーへの優遇がしっかりありまして、
来ましたよ、ここですよ、やっぱちゃんと聞かなきゃいけないところ。
ポイ活ってやっぱこういうことよね、コンボをやらないといけないから、
あ俺のこと優遇してくれるんだっていうこのね承認欲求が満たされますから。
承認欲求なのこれ、
はい、続けてください。
ポイントが貯まって嬉しいんじゃなくて承認されてんのこれ、
俺の方向いてサービスしてくれるのっていう、やっぱりね、
まあでもあるよね、
はい、
まあ、そんなわけでドコモの携帯とかドコモ光とかを使ってらっしゃる方は、
うん、
ご利用料金1000円ごとに税抜き金額の 10% ポイント還元。
10%、
ね、
結構いくね。
だからやっぱこの辺はね強いよね、自社内で連携してるってやつ、
うんうん、そうですね、本気で来てるね。
だからどこも使ってる人にとってはね、
うん、
もうこれ一択ですよね、
はい、
さらに携帯の保証なんかもついているんで、
うんうん、
端末が壊れた時とかにも最大10万円まで保証してくれる、
D カードゴールドを持ってる人につく保証ってことですね。
D カードゴールドの特典として、
はいはい、
っていう感じなので、もうめちゃくちゃ特典がいっぱいありまして、全部読み上げてるととんでもない時間がかかるので、概要欄に詳しい情報の URL 載ってますんで、
はい、
こちらからご覧いただければと思います、
はい、
そしてさらに、はい、水野さんも好きなね、
うん、
カード入会特典ね。入会でポイントもらえるやつ。
きたはい、お願いします。
こちらもですね最大5000ポイント
ごく
がついて、はい、やっぱ承認欲求が満たされてますね、ちゃんとね。
よだれが出てきました。
5000ポイントもらえますし、はい、時期によってはさらに追加のキャンペーンなんかもあると思いますんで、うんうん、そちらもウェブサイトからチェックしていただければいいと思います。
はい、
そしてさらに、はい、今回我々にわざわざね、うん、広告案件を送ってくれた理由がこちら。
はい、
アハモポイ活のスタート。
ほう。
ポイ活だ
と。ドンピシャ、ドンピシャですね。うん、アハモポイ活。まあもしくはアハモポイントアロケーション。
はいはいはい。アセットアロケーション、
ね。アセットアロケーションか。
はい。おさらいすると、アハモは、僕らが以前のね、そのドコモさんとの案件で喋りましたけれども、分かりやすいプランみたいな認識ですよね。
うん、そうですね、はい。ドコモさんが提供している一つのプランですね。
うん。
これがさ、昨年のゆる言語学ラジオの広告案件で乗り換えてくれた方いっぱいいたと思うので、うん、こういう人たちがポイ活をガチりたいぞと思った時にやるべきもの、うんうん、それこそがこの4月から始まったアハモポイ活、こちらでございます。
これはちょっとアハマーの皆さんに聞かないといけないですね。これは、
はい、アハマーの人大注目なんですけど、
やばいですね。はい、
月額2200円を払ってポイ活オプションを追加する、
うん、
なるほど、結構勇気ある決断です
ね。なんかシュラみたいな感じでね。
そう、お金を使ってポイントを貯めるぞという気概がある人向けプランになってまして、
はい、
まずアハモの大盛りオプションっていうものが存在しますと、
うん、
ただでさえ 20GB 使えるアハモがさらにあと 80GB 使えますという大盛りオプションっていうのがもともと存在してたんですけど、
はい、
これを使っている人たちがさらにこのポイ活オプションを追加で課金することによって、
うん、
D 払いをご利用の際基本の還元ポイントに加えてお支払い金額の 3% 分の D ポイントが還元される、うん、とのことです。 3%
ときましたか。
3% きますね。
これは天文学的数字ですね。ちょっと
そんなことはねえだろ。嬉しい。でも
3% 普通、うん、還元率って、うん、何もこう考えずにやると 1% ぐらいになっちゃうんですよね。
そうね。
ここどんだけ高めるかっていう、はいはいはい、ここがまあこのいわゆる 1% の崖と言われるところですよね。
そうね、キャズムみたいなものがあるわけですね。
そうそうそう、この上を乗り越えるのが結構ね大変なんですよ、はいはい。まあ、いずれにせよ 3% しかも D 払いって結構いろんなところに対応してると思うんで、うん、もう何も考えずに D 払いで決済すれば 3% 返ってくるっていうのはもう本当に天文学的数字
でも過言ではないですね。割とでかいですよね。
はい、でかいです。
そう、だからこれコストをかけてポイ活する時代だなと思って、うんうんうん、やっぱこのポイ活プラン月額2200円払って、
はい、
ポイントをそれを上回るポイントを取りに行くっていうね、
うんうん、
気概を問われるプランだなっていうのを思いましたね。
なるほど。
しかもこの提供開始の時って大体お得になるじゃん。
はいはいはい、そうなんですよね。
バブルがね、
ここがねやっぱもう目を光らせておかないといけないですよね。
そればっかやってますからね、水野さんやっぱね、
はい、
ということでアハモポイ活もですね、この4月1日から10% 還元キャンペーン。
はいはいはい。なるほど。
よだれだらだらのキャンペーンが行われておりますので、10%。
来たね。来ましたね。
そしてさらにコンボで。
コンボまだある。
今、アハモポイ活の話したんだけど、
はい、
D カードゴールド。今回 D カードゴールドの案件ですから、
うん、
ぜひ皆さんに推奨したいのは、
はい、
このアハモポイ活と D カードゴールド、
うん。
これ組み合わせていただきたいですね。はいはい、D 払いのさ、ポイント還元率お得だよって話言いましたけどさ、
うん、
この D 払いの引き落とし先設定を D カードゴールドにするとさ、
はい、ややこしいですけどね、 QR 決済するときには
あ、そうですね、
払うときにどこからそれ引き落とすかっていう設定があるんですよね。銀行口座とかクレカとか、そうそうで、そのクレ引き落とし先をクレカ、そして D カードゴールドにすると
ね、設定するとポイントが20ドリできてお得。
うん。
そしてさらに
ゴチ、はいはい、
予定を言うとですね、
はい、
2024年8月頃から、
はい、
アハモの毎月の利用料を D カードゴールドにすると、
はいはい、
さらにプラス 2% ポイント還元される、
ギネス記録
という、
はい、認定しますも
という予定がございます。
あ、はいはいはい、
予定がございます、時期とか内容とか、うん、多分変わる可能性があると思うんで断言できないんですが、はい、そういう予定があると言ってましたので、ドコモの方が、
はい、
これはねもう今のうちにもう装填しておくしかないですね、 D カードゴールド。
ごめんなさい、僕ちょっともう契約の作業するんで帰っていいですか。
そうですね、今すぐ収録ほっぽり出してはい、はい、すぐ申し込みしないといけないですね、
はい、
さらにさらに、
おお、まだ
まだありますよ、
はい、
アハモ契約者の皆さんが、
はい、
携帯料金の支払い、うん、D カードゴールドにしていただければですね、
うん、
追加でパケットもプラス5ギガついてます。あのポイカツだけじゃなくてパケカツもできます、
はい、パケカツまで
できるの、パケカツまでおまけでできますね。
やばいな、もうカツカツじゃんか、もうどうしようね。
というのが D カードゴールド、そしてアハモとかの関連の説明だったんですけど、
はい、
今回さらにゆる言語学ラジオコラボということで、
うん、
ゆる言語学ラジオの特典もあります。複雑だな。
多すぎて多すぎてもうわからんよ。
今回のこのコラボを記念しましてですね、
はい、
概要欄の特設サイトから今回のこのゆる言語学ラジオ特設サイトで申し込んでいただいた場合には、
はい、
この今喋ってるポイ活トークの後半というか、
はい、
取り終わり雑談会で今喋りきれなかった台本のやついっぱいあるじゃん、ポイ活の話、
はい、
これを我々が喋ってるやつも特典として送られてきますし、
みんな聞きたよね、
はい、契約者限定のスマホ壁紙
うんうん、
実現可能性度外視で、
はい、
あのこれやれたら最強のポイ活になるよっていう話がトレーディングカード風にしたものを配ります。多分例えばですけどさっきの話、あの、はいはい、お粥使い切るために風邪ひくみたいな
それポイ活でもねえよ別に、それは節約だよそれは。
そういうジョーク壁紙ももらえます。
アイディアめっちゃありますねそれは。あれでしょ、俺がもしこんなことができたらこんなにポイント貯まるのにっていう夢を喋ればいいんでしょ、
そうそうそうみたいなね、
無限に
あるよねそういうやつ、うん、のカードの中身もこの後の雑談会とかで喋っちゃいましょう。
はい、わかりました。
あとさらに
まだある、
このゆるがくとカフェ、
はいはい、
僕らが今撮っている、はい、そして飲食店でもある、横に飲食スペースありますけど、このゆるがくとカフェで D カードゴールドを使うとですね、
はい、
オリジナルコースター、
ほう、
我々のポイ活格言を記したオリジナルポイ活格言コースターが
いる人おるんですいる人おるんですよ
欲しい人いるでしょうが、そりゃ。
あ、本当ですか。
そりゃもうみんな思ってるでしょ、ポイ活の格言をいつも刻みながらマグカップ置きたいなって思ってる方いっぱいいますよね
自信なさげですねだいぶ
いっぱいいると思いますんで、はい、ぜひぜひ現地使用特典もね、うん、ございますので、ぜひ足運んでいただけるとより嬉しいと思う、楽しいと思いますね、うん、ということで、はい、それだけ特典まみれの D カードゴールド、これもう入会するっきゃないんで、
うん、
水野さん、さっき見せてもらった30何枚のクレジットカード全部捨てましょう一本買いましょう、もう D カードゴールドにハサミで全部切りましょう、全切り、あのここにねちょうどね裁断機あるんでそれでガチャーンってやって全部真っ二つにしましょう。
困るよ、全部の決済ができなくなって困るよ俺
そっから2ヶ月地獄だな。
そうですね、全部
決済エラーが連発しますね。
全部 D カードゴールドに全部移し替える作業 ね、
やり直しましょう。
しないといけないですねこれは、はい、
ポインコに心臓を捧げた方がいいんで
己のポインコってそんなハードボイルドなキャラクター
言ってなかったっけ、ポインコ、
なんか黄色いね可愛らしい、
心臓を捧げよう
言ってない
兵士諸君って言ってなかったでしょ、
ないですね
まあ、ということで D カードゴールドおすすめですんで、リスナーの皆様もぜひ概要欄の特典ページからですねお申し込みいただいて、もう夏に来るであろう最強のポイントの
ビッグウェーブ
に乗り遅れないようにしていただければと思います。
はい、じゃあ最後にちょっとキャンペーンのね、
うん、
特典が多すぎたのでちょっともう一度まとめていただいて終わりにしましょうか。
はい、まず D カードゴールド入会特典がいろいろついております。5000ポイントもらえますとか、
はい、
まあ、時期によってはもっといろいろついていますので、こちら公式サイトご確認ください、
はい、
それから D カードゴールドとは直接関係ないんですけど、アハモポイ活というプランが始まったので、
はい、
まあ、こちらも D カードゴールドとコンボで大変お得に使えるので、
うん、
今回一緒に紹介したという形ですね、
はい、
そしてアハモの引き落とし先を D カードゴールドにするとプラスのパケットが5ギガついてきます、
うん、
さらに今回ゆる言語学ラジオの特典としまして、
はい、
ゆる言語学ラジオ×Dカードゴールド特設サイトから申し込んでいただいた場合に、この取り終わり雑談会、
うん、
ポイ活話の延長戦の動画ももらえますし、
はい、
トレーディングカード風の最強のポイ活っていうスマホ壁紙ももらえます、
うん、2点つくわけですね。
そうですね、
はい、
でさらにゆるがくとカフェに来ていただいて Dカードゴールドを出していただいた方にはコースターももらえます、
はい、はいはい、
こちらコースターちょっと数に限りがありますんで、途中でなくなっちゃったら終わりっていう形になるんですけど、そちらご了承いただければと思います。というわけで本日はドコモさんの提供でポイ活男子の引きこもごもやらせていただきました。
うん、まあやっぱね、持ってるクレジットカードを見れば知性が分かると、アリストテレスの
ないけどね、そんなね、
もう D カードゴールドを持ってる人が最も知的と言っても過言ない
ですね。間違いないですね、はい、もう D カードゴールドじゃないクレジットカード出してるやつ見かけたら
そんなことすんの怖
やっぱそれぐらいの気持ちでね、
うん、
今回ドコモさんに感謝を捧げたいと思いますんで、はい、皆さんぜひとも概要欄からお申し込みいただければ幸いでございます。あと引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、 D カードゴールド申し込んだよっていう声とかもエゴさしておりますんで、 Twitter でも YouTube のコメントでもガンガン送っていただけると嬉しいです。というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。